1% の情熱物語。海外に住んでいる日本人は日本人総数のわずかに 1%。 この番組では海外進出や起業を果たしたビジネスオーナーや経営者、また各業界のプロフェッショナルな方々へ対談形式でインタビューをしていきます。日本の未来を背負うグローバルなプロフェッショナルたちの仕事哲学とそこに燃える情熱に迫ります。 You ready?
こんにちは。
こんにちは。
1% の情熱物語295回です。皆さんお元気でしょうか。
元気ですか。
ねえみつさん、
うん、
チップってどうしてます。
どうしてますってどういうことですか。払ってますよチップ。
そう、もちろんね払うんですけども、
うん、
今全部にチップ要求されません。
例えば、
例えばレストランでねサーブしてくれる方、
うん、
注文取りに来てくれる方とかがにチップを払うのを納得できるんですよ、
うんうん、
ただ例えばスタバとかで私たちが注文して目の前でコーヒーをピュッて出してくれてっていう時とかにもチップ 15%、18%、20% で選んでください、もしくはノーチップっていうところを押して払う。
ああ、まあ確かにね、クレジットカードで払う時に最後に出てくる画面がそうなってるってことね。
そうそうそうそう、もうだから別に何にもしてなくてもとにかくチップとにかくチップみたいな。
まあそうね、
例えばそれこそマクドナルドとかでもチップ払うぐらいのレベルになってきてると思うんですよ。チップの概念何なのって思っちゃうんですよね。
まあ、最近なんか俺もこの間そういう話してたな。悪どいとこがあるじゃんね、そのチップ込み知らない間に込まれちゃってるっていうか、なんつうの、
んあるんだ、
払う間にもうサービスフィーチャージしてますみたいな、勝手に。でそれを知らずにモーターチップ払ってんだ、その上から。
そう教えてほしいのよ、払うんだったら。
そうそうそう
そうそう
っていうのもあるし、悪どいのもあるし、まあ確かにな。
そうなの。
でもなんかチップ廃止しましょうよっていう話もあるみたいよね。
まあでもこれ慣習ですからね。なかなか、いやでも本当全部サービスの中にというか金額の中に組み込んでほしいなって思いますけど、うん、
まあ、そっちは楽だよね、
うん、
まあ、ただやっぱり気分がいいサービスをしてくれた人とそうじゃない人と の, 差別化というかね、
うん、
そういうのもあった方がいいと思うこともあるけど、
あとすごいよかったら別に、うん、
テイクアウトをするときにはなんか俺はちょっとその箱代みたいなので払うことがあるんだよね。その
確かに確かに、
レストランで俺働いてたんだけど、その箱の方が高いんだよねあれ割と。
確かに、うん、
うん、
納得。
そうだからそういう時はいちいちそこに詰めないといけないみたいなの手間とその箱代で、まあ、ちょっと払おうかなっていう時はあるけどね。
そこ取ってもらってもいいけど、それも別に取ってくれればいいのにってね思うんだけど、金額のプラス、
まあ、確かにね。まあでもそれはなかなかね、レストラン経営の方のまたあれがあると思うんだよね。申告しなくてもいい金だ、ね、
あ、
まあ、今はまあ申告すると思うんですけど、昔の習わしだとさ、そこがキャッシュでもらって、まあ、まだそういうとこあるじゃんね。キャッシュでもらうことによる恩恵を何か受けている。
少ないですけどね。
まあ少ないですけど、まあ、あとそこはだからそこは、うん、給料とは分けてインセンティブとしてそれを伝えてるから、うんうんうん、うちはいっぱいチップもらえるぞっていうね。ね、うん、
はいはいはい、なるほど、ね。
まあ、実際俺もだってそれで動いてたもんね。あのお店めちゃめちゃチップいいらしいっつって、この
やっぱり
サーバーで働いてる時はね、 したら、
僕側からしたら、
ね、そうそう、そっちに行きたくなるしね。
確かにその通りでございます。
まあでもアメリカっぽくていいんじゃないの、実力主義みたいな。
アメリカやな、そうやな。はい、ということで本編に入りましょうかね。
はい、なんだっけ、
一人の方のインタビューを、はい、4回に分けてお届けしてますが、今回はですね、アメリカでダンサーをされていらっしゃる島津愛さんのインタビューの3回目です。
はい、収録、僕と沙織ちゃんの収録も後半に入ってくるとですね、いろいろと今どこだっけという状態になるんですけども、
あるある。
3回目ですね。先週が、愛さんの生い立ちからダンサーになるまでの話ですね、ビヨンセのオーディションの話とか聞いてたんですけど、今週はその仕事への姿勢、とかモチベーションとかですねとか聞いております。
ではでは早速聞いていただきましょう。
はい、はい、じゃあね、ちょっとこれもベタな質問なんですけど、今の仕事をしていて誇りに思う瞬間、嬉しい瞬間ってどんな時ですか？
そうですね、まあやっぱり一番私がなぜそのツアーとかそのライブパフォーマンスが好きな理由っていうのを考えた時に、うん、やっぱりあの一番最初の日のオープニングナイトの、
うん、
はあ、あの一番最初に聞くあの歓声、お客さんの、
あ、
もうね、あれはやっぱり変えられないなんかがあると思ってて、あれね、ゾッてするんですよ、マジ。もう鳥肌ゾッもうアドレナリンブワッそこがやっぱり一番、ああやっててよかったって、もうなんだろう、リハーサルとかがどんだけあの辛くてもっていうのもあるし、あとやっぱりそのツアーとかで日本に行けた時とか、
うん、
やっぱり家族がショーを見に来れた時っていうのはやっぱり一番誇りに思う瞬間ですかね。
うん、そのゾワってする時の光景とか瞬間って結構リアルに覚えてたりします？
覚えてますね。
あ、それは快感っすよね。またあれやりてーってなるわけですよね。
そうなんですよ、あれね結構ね癖になるんですよね。私結構ね毎回もうもうコロナの前から私はもうツアーは行かない、私はもうツアー行かないって結構言ってるんですけど、やっぱ話来るともう一回くらい行ってもいいかなみたいな感じになっちゃうんですよ、ね、
なんでそれはツアー行かないって言ってるんですか？
いやもう体力勝負すぎてとか、やっぱり他にもやりたいことがあったりとか。
ああ、そうなんだ。へ
え、やっぱツアー行って結構もう自分の自由時間ががっしりこう削られるというか、
そうか、もう数ヶ月間全部ブックされちゃうって感じですか？
うん、そうなんですよね。なのでね、それがねやりたことだったら全然いいんですけど、それに越したことはないんですけど、やっぱ他にもやっぱりこれからはこういうことやっていきたいなっていうのがある場合、やっぱちょっとそれに全く手をつけられなくなっちゃうっていうのはありますね。
まあそれはそのモデルだったり女優だったりっていうのもあるのかな。
そうですね。
まあ、でもとはいえあのゾワっていうのはまたやりてえってなっちゃうんですね。
わ、あれは本当にね、まあなんまあ、なん経験できない、しないとあのちょっと説明しづらい。
なんとなく、ね、でもね、僕もバンドをやってたんでなんとか分かりますよ、それを。
あ、そうですか。
感触はあのステージに立った時のね、
あのなんかもう聞こえないぐらい、
うそう
みたいな。
まあでも脳からなんかねいっぱい分泌されちゃってんでしょうね。わかりますよ。でもめちゃくちゃその瞬間ってやっぱ覚えてるもんね。あれは
忘れないですね。
確かに。ちょっとじゃあ次の質問、その前にね、ちょっと突っ込めますけど、ダンスの真髄って一体何ですかって聞いてもいいですか？
ダンスの真髄、真髄ってとは何か
というか、まあそこはちょっとそのまあ表現であったり、まあ何でしょうね、まあ、大事なもの、まあ、パワーなのかしなやかさなのかとか、まあそういうのは分かんないですけど、まあとにかく愛さんが ダンスってもうこれでしょっていうものってなんかもうあったりすれば。
いやでもやっぱダンスだけでこう、ダンスってやっぱりアート表現だからやっぱりフィーリングがないと、うんうん、やっぱりちょっと、うん、そこが私は一番かなと思いますね。この内側から出るとか、うん、やっぱその曲だったりその時の気持ちだったり、
うん、
その時に思ってることとか感情だったりとかが絶対出るものだと思うので、
うん、
やっぱそこがないとやっぱりちょっと人にも伝わりづらいかなとも思うので、うん、やっぱその別にこう思って悲しいとかだけじゃな、とかじゃなくても、なんかこう、パッションだったり、何かがこう、やっぱここから、ハートからこう出るものがないと、と思うので、やっぱそこが、ダンスってなったら、やっぱそこが一番かなと、思うんですけど、やっぱそことちょっとやっぱお仕事ってなってくると、やっぱちょっと変わってきちゃうので、
あー、なるほど、ね。
お仕事でやるダンスと、こうただの
フリーでやるのと違うってことですね。
ちょっとはまた変わってきちゃうかなと思うんですけど。
そっか、じゃあちょっと次の質問と被っちゃったかもしれないけど、その仕事哲学っていうのを聞いてるんですけど、そんな感じなんですかね。
そうですね、仕事哲学そうですね、私の仕事哲学まあ、なんか、まあもうとりあえず、さっきも言ったけど、さっきって、まあ先週か当たって砕けろみたいなところはありますけど。
まあ、攻めると。なりふり構わず。
攻めるですね。うん、そうですね。
なるほどね。まあ哲学って言ってもね、そんな考えてはないと思うんだけど、まあでもさっきの話なのかな、そのやっぱじゃあ、パッションがこもってないと表現できないよっていうのは生徒さんにも言ってらっしゃるのかな。
ああ、言いますね、はい、それはよく言いますね。
それってなんかその誰かの歌だったらその歌詞を読んで、あ、こういうこと言いたいんだなっていうのも考えたりもするんですか。
それもありますね。やっぱりダンスってで、特にその、例えば、まあ、なんだろう。私がやっぱりゴールとしてるダンスって、やっぱりその曲に合わせて踊ってるときは、
うん、
その曲をイメージできるような動きが、
うん、
まあ、そうじゃなくても全然いいんですけど、結局やっぱりそのダンスってアートだから、
うん、
なんだろう。自分がいいと思ったことを、全くその、他の方たちが、同じように思うとは全く限らないので、何がいい悪いがないから、そこが多分すごいいいところだと思うんですね、ダンスの。でも私が見てて気持ちいいなと思うのは、やっぱりその歌手の方が歌ってるように動いてるとか、曲のように体を動かせてるとか、そのこうマッチしてるのが私が好きで、そうだからすごい静かなのにめちゃくちゃアグレッシブな動きとかだと、やっぱり私はちょっと どっちかっていうとディスコネクトった、そのつなげられない、こう理解がちょっと厳しいとこ、難しいところがあるので、やっぱりその言ってることを聞くなりもそうだし、それが例えば理解できない場合は、どういうふうにそのシンガーの人が歌ってるかとかはよく聞いて、そう、やっぱそれと同じように体で表現できたらいいよねっていうのはよく言ったりとかはしますね。
そっか。なんかその今ビヨンセさんって歌ってる時になんか、まあ、ダンスもするじゃないですか、彼女は。彼女も、うんうん、
はい、
それってなんかそういうやり取りってあるんですかね。もっとこうした方がいい、ああした方がいいみたいな、そのダンサーさんとビヨンセ本人と。
あ、それはあの振り付けの方とは全然やってますよ。
ああ、本人がこういうの嫌だとかっていうことを言うわけではない、
うん、ああ、それは多分こうショーを作っていく上で、
うん、
こうしようっていうのはあると思いますけど、
うん、
でもそのあんまりそのダンサーとこうしてというよりはやっぱりそのリーダーがいて、そこでこうコミュニケーションを取ってるっていう感じですね。でも全然彼女もまあなんだろう、いろんなフィルムとかも結構こう自分でね、いやここはこうしたいかも、ここはこっちの方がいいかもっていうのは彼女結構自分でダイレクション、うん、 ダイレクターっていうか、
する方なんですね。
する方なので、全然あると思います。
そっか。
あとやっぱり、私たちが理解できないことも多分、やっぱ歌いながら踊るって、すごいことっていうか、難しいことだから、うちその映画やって思った、映画の時にあの歌いながら踊んなきゃいけないところが結構あったんですよ。ミュージカルだったから。
はいはいはい。
めちゃくちゃ難しかったんですよ。
めっちゃ息切れしそうだしね。
もうなんかこの、すごいこっちで全然違うリズムをやってる時に、この違うリズムを言ってるみたいなとこ、やっぱり、
はいはいはい、
あ、これはそれやりたくないわって思いますもん、シンガーだったら。だからうちら、私たちが、このいろんなビートとかを聞いて、ダンサー用に作ってる振りと、それをシンガーにやってもらうってなると多分全く違うもので、いや、ここで息継ぎしなきゃいけないからガガガとかできないよとか。
そうですよね。
あるだろうなと思いますよ、本当に。
いやまあドラマとかもね、右手と左手と右足と左足全部違う動きだけど、まあ、それもそういう感じですよね。だからこっちはこうやって動いてるけど、あの言葉は違うあのリズムで言ってるとかね、ありますもんね。
いやすごい、それは難しいよな、本当ね、尊敬します。なんかその、あの映画の仕事で、あの、もういや、やっぱすごいな、歌えて踊れる人ってと思いました。
じゃあやっぱり安室奈美恵ちゃんもすごかったわけですね。
いや、そうや、すごいですよ。奈美恵ちゃんはすごいですよ。
いや、僕同い年なんですよ。同い年っていうか同じ年の生まれなんですけど。
あ、そうなんですね。
もうでもいなくなっちゃってちょっと寂しいですよね。
いやね、たまにやっぱり私たちも見返したりするんですよ、昔のアーティストとかで。いやー、安室ちゃんほんとどんなスタイルしてるんだろうってやっぱりもう今見ても思いますね。いないですよね、なかなかあそこまで、ね、
いやほんとスーパースターですけど、何してるんですかね。たまに何してんだろうって考えてますけど。
何してるんですかね。
分かんないですね。
ゆっくりゆっくりされてるんじゃ
ですかね。
忙しかったからずっと。
そうですよね。じゃあちょっと次の質問。今の愛さんを作ったルーツは何だと思いますか。なんかこう影響を受けたものとか、まああんまりなさそうなことをおっしゃってましたけど。
いやでもやっぱルーツは絶対日本にあるなと思いますね、やっぱりそのなんだろう、私がよく言ってるのは基本的にもうなんだろう、この日本で育ってきたプラスこのバレエでやっぱ育ってきてるから、その時にこうそれでこうなんていうの、今までこうフォローしてたこの習慣とかルールとかっていうのが多分もうだいぶ体に染み付いてるんで、やっぱアメリカに来ると結構ね、みんな時間にルーズだったりとかする、特になんかダンス業界とか結構ね、
そうなんだ、なん
かすごい遅れてきてるよね、大丈夫かなって時とかあるんですけど、プロの仕事の時に。
あ、
でもやっぱそういうのとかも私的には絶対ありえないっていう感じなんで、もう日本とかもすごい厳しいじゃないですか、時間って。
厳しい。
でもそういうルーツはもうなんかあるなと思ってて、その自分の中でその絶対遅れないとか、絶対こうちょっとだけね、細かいところで、
あのマナーだったりとか
気を使うとか、でもやっぱそういうのがね、結局仕事って結構なんかまつながっていくと思うので。
ほんとそう、まあ、アメリカンはルーズって、まあ、ちょっと偏見じゃないけど言われるけど、やっぱプロの人はちゃんとそういうとこ見てますよね、と思いますよ。
見てます、ね、やっぱそういうところをちゃんとしてると、やっぱりその、例えばあ、やばい一人誰か必要だわってなった時に、やっぱりその
そうす、ね、
なんかだ誰がダンスが上手いとかもそうだけど、それ以上にそのプロフェッショナルの面で誰が信用できるかとか、そういうところも多分かかってくると思うので、
そうバレエに関してもやっぱりそういう厳しさみたいなのはあるってことなんですか。
普通のめっちゃ厳しいですよ。
そうなんだ。
もうだってバレエこそだって遅れて入ってくるなんてありえないと思いますもん。もう最初に、あとバレエってもうあの順番が決まってて、その日のクラスでもう絶対バーってあのバーのボールに捕まって、あれからまずプリエから始まってっていうのが決まってて、プリエをスキップしてその次のステップからスキップとかが絶対ないから、ちゃんと順番が決まってるから、その最初のまずバーのプリエをミスしたらもう入ってこれないっていう感じだったんで、そのもう教室に、なのでもう そうですね、もう来ないか最初もうオンタイムで時間通りにいるかどっちかっていう感じだったから、それはまあ絶対自分のルーツのどっかにもうがっしり入ってるんじゃないかなと思うんですけど。
なるほど。そっか、それはまあありがたいっすよね。でもそういうの、
いや本当に
今思うとね、そういうと、
今思うと
当時はねきっつーと思ってたかもしれないけど
いやね、なんか今本当大人になってアメリカで住んでるって思うと、やっぱ日本のやっぱ学校とかも掃除とかあるじゃないですか、
うん、はいはいはいはいはい、
そういうのとかもなんかいやすごいな、なんか素晴らしいなと思います。
すごいっすね。
あとなんかね、給食当番とか決まってて、みんな当番が決まってて、なんかねそれが、うん、ローテーションしてみんな何か仕事があるみたいななんかそのシステム
あれ何なんすかね、あれ宗教なのかな仏教なのかな、どうしてそう違うんすかね、アメリカとね。
ねえ、うん、だから結構ねアメリカ、まあ、みんながみんなと私は言いたくないけど、
うんうん、
掃除とか、うん、なんかもう雇ってそう家掃除してもらうとか、
うんうん、自分じゃ絶その発想がもうそもそもないですもんね。だってまあまだそのスタジアムでね、あの日本人はあのゲームが終わった後に片付けて帰るっていうのがもう世界でニュースになるぐらいですからね。
そうですよね。そうそうそう、ゴミは持って帰るとか。
そうそうそう。
やっぱちょっと違いますもんね。うん、そういうの私はなんか本当に日本で育ってよかったなと思います。
ね、だからそれはだから信頼につながってるってことですもんね。今こっちの仕事をする上での、うん、うん、まあそれはルーツだな、確かに、
うん。
なるほど。ちなみに親御さんは厳しかったですか？
厳しい方だったかなとは思いますけど、うん、一人っ子なんで、
うん、
まあ、やっぱり、うん、もうその辺プルパラして一人でっていう感じの親ではなかったですね、確実に。
大事に、大事にされてた。
そうそうそう。ただそのやっぱりその夢の部分で、その私が例えばダンスをしたいとか、
うん、
その夢の部分ではすごくサポートしてくれる両親だったので、そこはなんか、いや、こう、なんかこれなんだけダメとかそういうのはなかったですけど、それは逆にすごくサポートしてくれる。
そっかそっかそっか。
両親ですね。
素敵やな。ちなみにちょっと次の話にもつながりますけど、あなたは引っ張るモチベーションなんですけど、うん、まあその前にあのきついなとかもうやめたいなとか思ったことはないですか？
ありますあります全然あります。いや、やめるはないですね。途中でやめるは絶対やれないです。けどきつっていうのはほとんどのダンスの仕事。
あ、そうなんだ。
むしろきつって思わなかった仕事の方が好きです。
それ何がきついんですか？体力的とか。
体力、うん。体力的にも精神的にも。やっぱり、ツアーとかになってくるともう、一日中。
ああ、まあ、ツアーはきつそうだな。
うん。あとやっぱね、アーティストによってはもう、朝の4時とか5時とかまで残されたりとか、全然ありましたから。
残されるってどういうこと？練習
で。ああ、なんか練習、リハーサル終わったのが、朝の4時、5時とか。
ええー。
だからもう、どっちかっていうと、体力もそうだけど、結構やっぱ精神的に、まあ、精神と体つながってるからやっぱりね、精神的にストレス溜まって怪我とかしたりとかするかなと思いますけど、やっぱ辛い、きついなと思う仕事の方が多いですよ。
そんな時に何がもそのモチベーションを引っ張ってるんですか？
モチベーション、負けず嫌いなところなのかな、まあ、なんだろう。なんか何なんですかね、モチベーション。いや、もうなんかもう最初にやるって言ったからもうやるしかないなっていうところですかね。
すごいな。
やっぱりね、でもやっぱりほら、最初はやりたいと思った仕事を、例えば夢の仕事をやってるわけで、
うん、
ただそこに、ここやっぱりそこの中にいるとやっぱり気づけないこととかたまにあるんですけど、あまりにもきつすぎて。もう嫌だ
ー
とかと思うんですけど、やっぱり、ね。
ああ、初心に帰ってみると、
初心に帰って
みると。こんなすごいこと私やってんだよみたいなことをね。
やっぱオーディションした時の時を気持ちを思い出してみたいな、これや、この仕事やりたかったんでしょ、あなたっていう。
なるほど、なるほど。
まあ、あとはその、やっぱりその経験したからこそですけど、そのやっぱ、やっぱツアーさえ始まってしまえばね、楽になるっていうか、やっぱり楽しい、そのパフォーマンスできるっていう部分が楽しい部分なので、もうちょっと頑張れば大丈夫っていう自分を。
ああ、そうか、またステージの上に立てば、また分泌されて、
そうですよ。
気持ちよくなれると。
そういうのを考えて頑張るっていうのもありますかね。
まあでもあの瞬間はモチベーションにはなるだろうな、
もうほんと全部吹っ飛びますもんね、その前に辛かったとこととか、あれなんて、ね、ああやっててよかった
そうっすよね。じゃあもう一個質問なんですけど、はい、仕事や人生の中で今までにした最良の意思決定は何だと思いますか？
最良の意思決定、そうですね、やっぱりその一つの場所に、なんか何かがあった時にこうどっかに行ける足の軽さとか、
フットワークが軽いとか、なんか
フットワーク、そうですね、やっぱりまず日本からニューヨークに来たっていうのがまず一番だし、まあそこからニューヨークからまず LA に引っ越すっていうのも多分すごく大きいことだったし、そのなんか必要な自分のその何が今やりたいかとかっていう、そのやりたいことにちゃんとこう、なんて言ったら、ちゃんとその素直に自分のやりたいことを聞いて、じゃあこれをするならここ行くしかないっていう、それにちゃんと素直にこう行動できたことがなんか良かったなと思うので、やっぱりそのそうですね、ニューヨークに来たこと、そして LA に来たって来るってこう決めた、決意したことは、
まあね、大きく環境が変わるわけですもんね。
そうですね、そこがやっぱ一番プラスっていうか、まあ、自分のためになってたなとは思いますね。
LA とニューヨークってちなみにどうすかどうすかって言われてもらえない
。いやもう全然違いますよ
どっちが好きですか？
そう、まあ、今ちょっとやっぱ LA に長く住もう、 LA のが長くなっちゃったんで、慣れちゃったっていうのもあるので、まあ、やっぱ年的にもやっぱりもう LA のがやっぱゆっくり、ペース的にはゆっくりなんですけど、そうですね、前はもう全然ニューヨークの方が好きで、
あ、へえ、
やっぱね、 LA はね、みんなね、仕事を取りに来てるから、やっぱりね、人がちょっとね、なんか
がっついてるな、
信用できないっていうのはあったんですよ、前は。今はやっぱほら、
足を引っ張られようとしてるってことですか？
そう、あとね、ちょっとやっぱみんなこう きついっていうか、そのなんだろう、メラメラしてるあの感じが、なんかこう、なんていうんですかね、やっぱりすごいちゃんと自分の周りはその信用できる友達を周りに置いておかないと、なんかこう、どうなんかちょっと難しいだろうな、LAはっていうのはあったんですけど、
へー、
なんかね、ニューヨークの方がまだなんか、何なんですかね、なんかね、やっぱもうちょっとリアルというか、っていうのはありましたね。今はどうかわかんない。今は私はもうほんと LA に長く住んでて、こうちゃんと友達もいて、
こう
ね、ハングするとか決まっててっていう感じなんですけど、最初の印象はそういう感じだったんですけど。
なるほど。もうちょっとだからプロフェッショナルな感じがあるのかな、ニューヨークの方が。
どう？ニューヨークのなんかもうちょっとなんかサポーティブっていうか、みんな。
ああ、へえ。
っていうのはあったかなと思うんですけど。LA に来た時のこのみんなのこの仕事取ってやるぜみたいな感じの
まあねえ、
でももううわーみたいな
世界中からそういう人が集まってきてるわけですもんね。
そうなんですよ。
まあ、
まあ、わかりますけどね。
わかりますけどね。なんかそんなマドンナだったっけ、なんか そんな映画もありましたしね。なんだっけな、忘れちゃったな今出てこないけど、
マドンナの、
マドンナじゃないなまあでも
なんかこう、夢をつかみに行く
っていう感じ。そうそうそうそう、がっついてね、そうですか。じゃあちょっとそろそろ時間もあれなんで、今から最後のセクション、はい、あの未来を意識してお話を聞いていきたいんですけど、
はい、
なんかダンサーだったらニューヨークなのかなとかちょっと思ってたんですけど、やっぱ今は LA なんですね。
まあ愛さんも言ってたけど、まあ、ジャンルにもよるかもね。そのジャズとかなんでしょうか、もうちょっと綺麗なイメージがあるんだけど、ニューヨークって綺麗なってのもあれだけど
、うん、あ、まあでもそうか、確かにセレブリティの人ってほとんどは LA に住んでるか。
まあでもあのね、業界的に仕事をやりやすいんでしょうね。 どっかでロケをするとかさ、
うん、
スタジオもいっぱいあるしさ、うん、
そうかそうか、まあそうですね、
うん、
ね、
あ、ちなみにね、ちょっと皆さんにこれちょっとね、今日何日だっけ、2月の終わり頃なんですけど、あの愛さんがあのホームページをですね、
うん、
用意してちょうど作ってる最中だったらしくて、収録してる時が、で3月15日に公開予定っていうことだったんで、
あら、うん、
今日この配信が多分3月15日なんですけど、
お、
あの何も問題なく公開されてれば、あのリンク貼っときますんで見てください。で多分あの公開されてなかったらなんか問題があったのかもしれないんだがあの愛さんのねインスタグラムとかフォローしてたら多分出てくると思うんで、
うん、そうですね、
うん、あのチェックしてくださいっていうことをちょっと伝えておきます、まあ、あと何の話をしてたかな、まあ、日本の良いところ、その気配り的なのが信用につながるみたいな話も、
なるほどね、
いやこれ本当になんかありがたいっつうかさ、
本当にそう思う。
もうね、まあ、ちゃんとこう教育してくれたんだなっていうのはね思うよね、時あるよね、こっちに暮らして
ある、
うん、
うん、まあ、学校教育の話もされてましたけども、
うん、
お掃除の話とかね、
うんうん、
給食の話とか、
そう
本当にその通り、
まあなんか
あのよ、
まあ、遅刻しないとかもそうだけどさ、なんか普通に当たり前にやってんだけど、なんかすごいみたいなさすごいっていうかあの、うん、ねえ、いや当たり前でしょみたいなことができない人が多いっていうかね、こっちではね、うん、
なんかわかんない、物を投げないとかでも本当そんなレベルなんだけど、
そうそう本当そういうレベルよね、 あの
お店とかでお店の物を戻すときに投げないとか、
あとなんかレンタカー借りるときに綺麗にして返すとかさ、ゴミは持って帰るとかでもさ、こっちの人のやつすごいからね
あれですね、映画館見終わった後見れば全部がわかる、
あ、そうそう、ポップコーンがもうそこら中に散らばってね、えらいことになって
る、あれさ、ポップコーンこうやって投げてるんじゃないかってぐらいポップコーン散らばってません
おかしいよね、
うん、
まあ、だからそれは本当になんか日本人で良かったというか、日本のすごいところだなと思いますけどね。
そうね、確かに。でもなんかあれで仕事が生まれてる、その掃除をする人の仕事が生まれてるとかっていうのもあるから、
まあね、
経済回ってたりするから、まあまあまあそういうのもあるのね、とかね、
そうそう、だからまあ考え方の違いはあるんですけども、
そうですね、
まあでもそれでやっぱ信頼を得てるっていうのは確かなんですよ。だってそのさ、アパートで部屋貸す時もさ、絶対日本人だとさ優遇されるじゃんね。
それはある、
絶対綺麗に使うって分かってるっていうか、信用してくれてるからね、
うん、
うん、
そうですね、
まあ、そんな話だ。あとはゾワッとする話ですね、このゾワッとする話っていうかあのなんつうの、一瞬でもう今まで辛かったことがもう全部吹っ飛ぶみたいなね、
いやそれはすごい感覚だな、
うん、もう何千時間何万時間とさ、
うん、
練習してきてるわけじゃない、
うん、
絶対辛いじゃん、
うん、
でもそれが、ね、その一瞬で全部肯定されるっていう感覚、やっぱ、いやステージに立たないと多分わかんないんだろうね。
あ、そうですね、うん、
そりゃ病みつきになるわな。
想像はできるけど、やっぱ本当に体感した人じゃないとわからないでしょうね、
うんうん、まあ、僕もちょっと規模は小さいけど、やっぱバンドしてて、あのそのゾワッとしたっていうか、うん、これやべえっていう時はやっぱ覚えてるもんね。もうなんかもうほんと全身で記憶してるっていうか、その時の絵はね、まあそういうのがたくさんやっぱりあるといいんだよな。まあでも何かしらそれはでもあるよね、サーフィンしててもさ、なんか出てる時あるもんね、う
ん、みんなね、アドレナリンが、
アドレナリンがね、そうそう、うん、山登ってる人もそうだし、
そうでしょうね、
ね、まあ仕事してて、うん、おっしゃーって時もあるだろうし、
うん、
まあ、ただそれが一番わかりやすいかもしれないね、こういう、
でしょうね、
エンターテインメント、
そうね、すごいな、
ね、
うん、なるほどね。
まあ、あとは安室奈美恵ちゃんの凄さですねこれも言ってたけど
本当にすごいですよね。あのタイミングでリタイアしてもうみんなの前から消えちゃうところも含めて、
まあ、それもそうね、本当そうね、歌って踊れる、
すごい、
すごいね、
嬉しいですね。さてさて、次回は最終回ですか。
ああ、もう最終回ですか。
うん、
どんな話をしたかと言いますとですね、
うんうん、
まあ、実はベジタリアンとかね、
うん、
まあ、実はってのもあれだけども、結構筋肉すごいじゃないですか、見るとね。
そうね、うん、確かに。
とか、まあ、あの未来へのこの展望とかね、
うん、
思い出の曲とエピソードですね、例によって、まあ、あと最後にね、ちょっとなんか素敵な話というかね、タトゥーの話ですね、してますね。
ああ。
はい、そんなところでしょうか。
楽しみにしております。
はい、
リアルアメリカ情報
よっ。
このコーナーでは最新のビジネス生活情報をアメリカロサンゼルスよりお届けしてまいります。
はい、
あのね、車がですね、オイル漏れをしたりですね、なんかたまに調子が悪かったりすることがあるんですよ。
車なんだっけ今。
今はジープのグランドチェロキーという大きい SUV に乗ってます。
かっこいいですね。
こっちではね、結構よくある車なんですけどね、うん、なんかあのミツさんはね、テスラ買ったばかりだからまだ新しいからすごい調子いいと思うけども、うん、
まあ、オイル漏れとかないですからね、あの概念が
存在しないからね、
モーターですから
確かに。こっちだとあの古い車に乗ることが多くてですね。
まあそうですよね。
はい、日本じゃ考えられないんだけど、私の車ももう13年4年落ち。
いやだって俺もこれ前は15年ぐらい乗ってましたしね。
そうですよね。
うん。
そう。160万マイルだから。25万キロ。
そうね、そうね、まあ、多分日本でそんなに走ってるのはそうそうないよね。
そうそうそうそう、
うん、
だから日本の人に言われた、はえそれまだ動くのみたいな感じだと思うんですけど
そうね、
全然こっちじゃね、まだそんな古い方でもないぐらいなんじゃないみたいな、うんうん、ぐらい。30万キロとか全然走りますから。
走りますね。まだだって1999年のカローラとかもまだ走ってると思うけどね。
全然走ってるそうなのよ、よう動いてるなって感じ、はい、
よう動くよ。トヨタ車すごいからやっぱり。
いやおっしゃる通りでございます、うん、やっぱり日本車、はい、まあ中でもトヨタ車はね特にすごいですけども
はい。
で、まあ、まあちょこちょこやっぱ直しながら、
うん、
やってはいるんですけど、まあ、そう、もともと新しい車じゃないからそれを考えたらね、
うんうん、
しかもやっぱりメカニックに持ってくと、うん、ジープだからねって言われるんですよ、やっぱりね。
うん、
そうこうが頑張るとこまで頑張ってほしいけど、
うん、
やっぱねちょっと買い替えっていうことも考えることもあるわけですよ。
はいはいはいはい。
で、まあ、旦那と一緒にあの車のウィンドウショッピングも好きなので、
あ
この前ぐるぐるぐるぐるあのカーディーラーを回っていろいろ見てたんですね。
お、
楽しいじゃないですか。
楽しいし、その車を物色しだすともう、うん、普段フリーウェイで走ってる時とかでもさ、いろんな車を見ちゃうよね。
わかる。
あれかっこいいな、あれいいなとか、
これこれそうそうそうそうそう。
わかりますよ、 その気持ちは。
そうなんでございます。で、日本にいる時ってやっぱ日本って道も狭いし、うん、駐車場も狭かったりするから、とにかく小回りの利くちっちゃい車がいいっていう概念があると、まあ、
軽自動車がだいぶ多いですけどね、
多いですね、
うん、
そうそうそう、私もあの実家の 実家というか、まあ、山梨の方ではちっちゃい軽自動車に家族の車あって、
うん、
みんな軽に乗ってたりするんですけど、
うん、
やっぱそういう頭で昔は来てて、アメリカ来て、うん、なんでみんなこんなでかい車に乗るんだろうと、
あ
いうふうに思ってた時期もあったんですね、最初の頃。
うんうん、
でもあの大きい車であればあるほどこっちはいいんじゃないか説ぐらいな、
いやそうでしょう、
あれところがあって、
今風船が出てきた
でも私のところに風船が出てきたんですけど、なんか
こういうあれあるよたまに、あ出てきたまた、
あこれね、ちょうどピースをしちゃったから風船が出てきちゃったんですけど、
いや
そうそうそうそう、
あるでしょそれは、
本当あって、大きい車だと止めにくいとかね、うん、運転しにくいってあるんじゃないかと思ったけど、そんなことないですよね。
うん、まあ、逆に言うとぶつかってもちっちゃい方がね、逆にこうリスクが高いっていうかね、ぺしゃんこになっちゃったり、
そうそうそう、
あとあの背が高い方が運転が楽とかね、
うん、
あるよね。
本当そうなんでございます。うん、だからあの一回家族が来た時に昔ミニバンを借りたんですよ。
うん、
で運転できるかなとか思ったけど、今まで運転した車の中で一番運転がしやすくて、
うん、
やっぱ車高が高い。
そうだよね、あと安定感もあるだろうし、
うん、あるある、うん、でアメリカの駐車場ってそこそこみんな広いから、
そうね、
トラックをね運転する人もいっぱいいるからね、
うん、あとケツから入れないしね、あの駐車するときはあれなんて言うんだっけ、
入れないですね、
なんとか駐車ってね、うん、
うん、
だから前から突っ込んじゃいますからね、あの楽ですよね、
そうそうそうそう、うん、楽なんですよ、
うん、
っていうのでやっぱり私も車買うんだったらこのジープのグランチェロキーよりも大きい車が欲しくて、
いやーマジ、もうそれよりでかい車って何よ、例えばハマーとか
それはでけーでもあのジープの私が今乗ってるやつって2列シートなんですね。
ああ、
でも次は3列が欲しいんですよ。
ああ、4人乗りじゃなくて6人7人乗りってやつか。
そう、7から8人乗りが欲しくて、でそれを見てるとミニバン、いわゆるあの日本でいうベルファイアとか、
うん、
なんていうんだ、なんだっけな、そうあの四角い、
アルフォード、
アルファード、
アルフォードはチョコレートか、アルファード、
アルフォードは多分チョコレート、アルファード、そうそうそう、
アルファードとかあやつね、うん。
あれはこっちねミニバンって言うんですけど、そうミニバンがいいなとか思ってミニバンも見てたりして、
うん、
で、まあ、トヨタのシエナとかね、
はいはいはいはいはい、
いいなとか思ってるけど、そうすると旦那がちょっと、うん、ちょっとこれはなんか自分が運転するんだったらちょっととか言ってて嫌がっているので、
まあ、ちなみに旦那さんは車好きなタイプだったよね確か、前インフィニティ、うん、なんかかっこいいやつ乗ってたもんな。
そうそうそう、まだそのインフィニティ乗ってて、旦那も買い替えたいんですけど、なんかね旦那は旦那で、
うん、
って言ってるんですけど、彼はレクサスが欲しいんですって
あでもその沙織ちゃんが乗るやつも俺も乗るからっていう感じで口を出してもいくわけね
そうそうそう一応口を出して、
まあ、気持ちはわかるが、
そうそうそうそう、
おほんでほんで、ね、どこら辺が今最終的にあれなんですか。
そうなんですよ、そのミニバンだとちょっと旦那が乗るのにはうんって感じだから、
うんうんうん、
それとこの SUV の間のちょっとなんていうの、ちょっとかっこいいけどでかいみたいな、
はいはいはいはい、
ところでトヨタで言ったらハイランダーとか、
ああなるほど、
でただいろいろ、あとはあとそうそう、アメリカ特にまあロサンゼルスはキアとかヒュンダイのマーケットシェアがどんどん広がってて、
うん、
ものすごい韓国勢の車が今多いんですよ、
うん
うん、で私もすごくデザインが好きで、
うん、
でキアのテルライド
とか、うん、よくわからんけど、うん、
大きいその3列のやつとかね、
それ EV じゃなくて、
あそう私たちあのガスの車を探していて、
あへえ、
そうそうなんですけど、あの一番新しいやつはみんなね、うん、あの電気自動車 EV 車なんですけど、うんうんうん、やっぱお値段もねグーンと上がっちゃうので、
ああ中古でってこと、
とね、プレオーンドっていうか、ディーラーさんが。
新古か。うん。
新古みたいな、うん、1、2年落ちのディーラーぐらいがいいかなとは言ってるんだけど、まあ、そうだね。うん。で、結局、私たちが、てかまあ、私も OK した。まあ、旦那がこれが言ってたんですけど、
うん、
スバルのアセントって言って、
あ、はいはい。
スバルのその3列シートのやつがあるんですよ。
いいじゃん、スバルいいじゃん。
そう、なんか今までちょっとスバルってなんか男の人がちょっと改造して乗るみたいなイメージが勝手にあったんですけど、
それはあれじゃね、スバルじゃなくてあのマツダじゃないの。
え、マツダよりスバル、なんかあ、こっちの白人の男の子とかがなんかこう、
あーまあそうか、まあそうかそうか、
スバルもそう、ブーンとか言ってる。
あ、
だけど、まあ、見たらすごいよくてい
いよね。なかなかあの、ね、ユニークでデザインもね、
そうそうそう、
スバルってあのスバリストって言われてるみたいですけど。
あ、そうなんですか、うん、
まあ、その山登りする人とかキャンプする人とかも、
あ、そうそうそうそう、
好きだよねスバル。
キャンプも中でできて、あのちょうどね、こう後ろの2列と3列を倒すと、うんうん、クイーンベッドが入るぐらいのサイズにフラットになるんですよ。
完全に寝れるじゃん。
最高でしょ、うん、そう、え、これがいいってなって、いいって思ってってるっていうところ。特に買う気はないけど。
あ、そうなの。
まだね、まだこの子が頑張ってくれる間は頑張ってもらうって感じ。
あ、そう、もうじゃあちょっとあの挑戦という意味で、あの俺はサイバートラックを買ったしな、沙織ちゃんに。あの
出た。見たことあります？
あるある。最近見るよね。
え、嘘。
あるある。
え、まだ一回もない。
結構見てる人増えてるよね。
うっそー、
うん、でけーよ、
でけ
ー、でかって見ちゃうもん、やっぱ。
み、いいな、まだ見てない、いいの。
見ても別に得はないですけど。
いやいやいやいや、まあ、見たってなりたい。
そうそう、写真撮りたいんだけどね、スーって通り過ぎちゃうからね、撮れないんだ
よ。すごいな。
でもあ の,
テスラの、ね、
モデルルームで1個置いてあるみたいですよ、ショールーム。
あ、そうなんですか。
へ、モデルルームっていうか、うん、どこだっか、ロングビーチだっか、どっか忘れたけど。
んいつさんのテスラの調子はどうですか。
いや、いいですよ、まあ、たまになんかね、バグるっていうか、アプリとの連携がおかしくなる時が、うんうん、まあつってもまあ3ヶ月に1回とか、まあ、リブートすれば別に OK みたいな感じ。
ああ、そっかそっか、
まあ、携帯をそうリブートするようなイメージなんだよね、もう。
ああ、なるほどね。
もうぶっ壊れるとかオイル漏れるとかそういうのはないんだよね、全く、
うんうんうん、
ただそのなんかソフトウェアがちょっとなんか調子悪いなみたいな。
ああ、
それだけ。でもいいですよ、調子いいですよ。
バッテリーの乗せ替えとかって何年ぐらい周期なんですかね。
いやー、 3、4年とかじゃないの、わかんない。俺はでも俺リースだからね、買ってないから。
あー、あの
リースがそう終わるまでは全然持つから、もうその後は知らんっていう感じだけど。あ、まあ、でもだからリースしてる人は多いんだよね、その基本的に。
あー、なるほどね。
バッテリーの劣化が見込めるから。まあでもどんどんそれも進化してると思うけどね。
そ
う、長持ちするバッテリーとかさ、
はいはいはい、
軽量化されたバッテリーとかはね。
なるほどね。
まあ、そこでね、トヨタさんがなんか発表してたじゃんね、すごいバッテリー開発しますみたいな。それは楽しみなんですけどね。だからまた俺ちょっとトヨタ車にやっぱ戻りたいんだけど、その EV をね、早くね、かっこいいやつ作ってほしいなと思ってますよ。
あ、そうね、まあ今もう全部 EV ですけどね、新しい車がね。
うん、まあトヨタの EV はね、まああんまり言いたくないんだけど、アプリがねクソらしいんでね、ま
あ、
クソ
って
怒られそうですけど。やっぱね、だってそういう領域で生きてきてない、きてないっていうか、
まあね、
もうね、モーターとか、あのモーターとかじゃねえ、ね、あのギアとか、あのあれの辺が得意なわけでさ。
確かに確かに。
そんなソフトウェアいきなり作れって言われてもさっていう。
そりゃそうだ。
そりゃね、あの変態イーロン・マスクの方が 長けてるなと思うよね、そりゃ。
そうね、確かに
そのかそうそう考え方の部分でね。すいません、長くなりましたね
長くなりました、はい。まあ、車の話だとね、まあ、みんな車がないと生きていけないこの LA ですから。
そうなんだよ なかなかそういう話になっちゃうよね。そうなんだよ、
はい。ということで、リアルアメリカ情報でした。
はい、
締めのコーナーです。質問、
はい、
質問。安室奈美恵ちゃんの話が出てきましたが、
はい、
安室ちゃんの中で好きな曲って何ですか？
Body Feels Easy ってやつかな。
あ、懐かしい。
いや、わからん、初期のてかでも結構初期のあのなんとかモンキーズじゃなくて、なんだっけあれなんだってモンキーズじゃねえ。
あ、そこなんかグループだったんだっけ。
なんだっけ、それの方が俺好きだったかもな。
へえ。
マックス。
あ、懐かしい、あの世代ね。
あれなんだっけあれ。
沖縄アクターズスクールから一緒に出てきた時代。
モンキーズ。
私のアイドルスピードと一緒に、スピードとかマックスとか安室ちゃんとかあの辺。
はい。ま、なんとかマスカット、愛して恋してマスカットみたいな、そういうのあったよね。
なぜ松浦彩みたいな歌知らない。
俺ちなみに安室奈美恵の奈美恵さんのポスターを貼ってたな、18歳ぐらいの、
アイドルだったんですね
まああんまり覚えてないですけど、初期の方が好きですね
うん、最近ねネットフリックスで日本の新しい、うん、日本のリアリティショー、恋愛リアリティショーがちょうどリリースされて。
え、何です、相乗りとかああいうやつ。
そうそうそう、なんかね、ああちょこちょこやってるんですけど。
テラスハウスもそういうの、
全く新しい。ラブデッドラインだったっけな。
へえー、サオリちゃん好きだよね、そういうの。
そう、大好き。旦那も大好きだから一緒に見て。
いや、俺一回も見たことないんだけど
いや、あんま男性興味ないと思うんだけどね。いや、それのこの新しいネットフリックスのその主題歌が安室ちゃんのベイビードンクライだったんですよ。
ベイビードンクライってどれ？
そうだからベイビー悲しまないで、考えたのかな。
結構後の方？
うん。何回でも前に続くっていう歌なんですけど、
うんうん、
それをあえてここで使うんだっていうところのなんか意図とかで、これ全世界結構何カ国語にも吹き替えもされてるんですよ。
はいはいはい。
ネットフリックスとかって、その字幕をつけることはあるんだけど、吹き替えまですると本気で世界狙ってるシリーズなんだなっていうのが分かる。その
吹き替えされてるやつだから。そのリアリティショーなのに吹き替えあるんだ。
そうそうそうそう。
すごいね。
最近その本気で狙ってってちょっとお金かけてるものに関しては吹き替えがちゃんとあるんですよ。
まあ、それこそでもそれ AI でやってんのかね。その
あーかもかもかも、わかんないけど
AI ボイスなのかねだったらわかるね、
うん、聞けるうん、
うん、いや俺それでごめん。
あ、まあそれで使われてるから、
ああ
なんか
なんで安室ちゃんのなんだろうっていう、
そうそうそうって、ちょっとそこつながったって話だけなんですけど。
ああ、いや俺さ最近さちょっとおすすめされて、
うん、
初恋っていうのをネットフリックスでこの間から見出したのね。ファーストラブっていう日本のドラマ、
佐藤健くんのやつ。
いや、ちょっと俳優の名前は俺知らないんですけど、てかこの間まだ、
はいはい、
まだ1個しか見てないんだけど、あのタクシードライバー、
あ、そうそうそうそう、佐藤健と満島ひかりさんのやつ。
そっちの方の女優の名前も俺知らないんだけど
嘘です
いやでもそのさ、ファーストラブ ってさ、あの、宇多田ヒカルのファーストラブじゃんと思ってさ、
そう
なんだそれと思って、俺結構泣いちゃうんだよね、ファーストラブ聞くと。あの、もう まさにその時に、あの、多分俺の人生で一番恋してたんじゃないかっていう、そのまさにファーストラブの思い出がもうどんどん溢れてきちゃって、もうね、1回目から俺なんか、なんで俺このおっさんなのにこれ見て泣いてるんだろうとか思いながら、
でも1回目から、
そう、1回目のあのファーストラブが出てきたらもうそれで打ちのめされてるんだ俺は。
早いよ。
いや俺もそんなはずじゃなかったんだけどさ、ちょっとびっくり
し、涙もろくなってます
ね、ちょっと自分にびっくりしたけどね、あれは。
これを泣きますよ最後も。
いやでもそれもな、いい、なんでだろうね、なんで今宇多田ヒカルなんだよっていう、
あーね、なんかそういう意図があるのかな。
なんかあんのかね、やっぱその 90s、うん、まあその話前もしてたけどね、そのノスタルジーがもうこのリバイバルというか、なんつうんだろう、まあ、蘇ってきてるみたいなね、あの時の、
うんうんうん、そうですね、
まあなんかあるんでしょうねきっと。
まあまあそんなこんなで締めますかね。
はい、
はい、ということで、本編でお届けしましたインタビューの内容とリアルアメリカ情報はブログに掲載しております。 podcast.086.com podcast.086.com または 1% の情熱物語で検索してみてください。
はい、1% の情熱物語は日本を飛び出し世界で挑戦していく人を応援します。ご家族、友達、同僚などへのご紹介大歓迎です。なんか今柳葉敏郎の顔をして喋ってます。番組がちょっとでも面白いと思っていただけたらぜひフォローをお願いします。
全然違う。
お便りレビューもお待ちしています。番組サポーターパトロンさんからのご支援も引き続きお願いします。詳細はウェブサイトを見てね。
ということで今週も聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございます。
また来週お会いしましょう。
じゃあね。